さあ、この時間は東京から西田先生の登場です。こんばんは。
こんばんは、西田でございます。
お久しぶりでございます。
ジョセフィーヌ、
あ、もう嬉しいんじゃないですか。ジョセフィーヌさん、よく覚えていた、あなたも
ね。
ね、ということで、お元気、おかわりないですか、西田先生は。
え、あ、おかわりはないです
よかったですよかったですね。ということで、今日はそちらの方にまた西田先生がおすすめしたい人がいるということで、
そうなんです、
聞いてるんですけれども、
1年半前くらいからですね、はい、ずっと推したかったんですけど、なかなかまだ高校生だったので。
あ、なるほど、
時間も合わず、
はいはい、はい、今日ついに念願かなってという。
そうですね、もう行っちゃっていいんですか、これ。
あ、早速じゃあ紹介していただけますか。
はい、ではですね、私の、
はい、
とても可愛い生徒で、うん、一押しのアーティストでございます、うん、白石千春ちゃんの登場でございます。
こんにちは、
はじめまして。
こんにちは。
すごくなんかこう緊張してらっしゃるようですけど
緊張してます、とっても。
あら、そうなんですかね。すみません、早速ですけども、現在は高校生から知り合ったということで、今は大学生ですか。
はい、大学生です。
あ、大学何年生ですか。
今1年生です。
あ、そうなんだ。じゃあもう若いですね、あなた。
ありがとうございます
ねえ、あ、そうなんですか。え、早速なんですけど、まあちょっとまず西田先生にちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
彼女のどんなところにその、この、なんて、1年半越しにお勧めしたかった、なんか理由かなんかあるんですか？
ですね、俺、この、まあ、ミュージックスクールで教えるようになって1年半なんですけど、
はい、
この1年半の間に、生徒の歌を聴いて3回だけ泣いたことがあるんですね。
お、
はい、で、その中の1人が、ここにいる白石千春ちゃん、まあ、ちーちゃんって呼んでるんですけど、
あ、ちーちゃんですね、
この子の歌に、泣かされました。
具体的にどんなところにその涙をこう。
ですね、ちーちゃんはとにかくですね、はい、もう歌が好きで好きで仕方ないっていう感じの子で、
おーおー、はいはいはい、
レッスンの中でカラオケとか使ってマイクやるんですけど、
はい、
もう曲が流れ始めた時点でもうマイク前で踊りながら笑いながら待ってるパターンなんです、
ね。でもなかなかね、いきなりそんなそこまではいけないですよね。
踊ってないって言ってますけど。
あれ、ちょっと食い違いが。いや、でも西田先生そこに。
踊ってるんです。踊り、ね、ダンスではないですよ。
あ、
ダンスじゃない。
ダンスじゃない。
ノリノリで、
ね、ノリノリで、でもその姿に、まあ、感動したという感じですか。
うんうん、
泣いちゃったというのは。
歌声ね、すごくいいんです。めちゃめちゃいいん
だ。そうなんだ。早速その白石千春さん、ちーちゃんか、ちょっといろいろ話聞いてもいいですか。
はい、お願いします。
歌っていうのはずっともう子供の頃から好きだったんですか。
そうですね、家族が好きで。
あ、家族が。
はい。
何かこう例えば影響を受けた、なんかこうお父さんお母さんのアーティストとかいたんですか。その
影響を受けた、
はい、
影響を受けた、あ、でも、ま、最初にドリカム、うん、ドリームカムトゥル
ー、はいはいはいはい、
にハマ、あのお母さんと私は姉がいるんですけど、
はい、
3人でハマって、でライブ行ったりとか。
あ、ライブも行って
行って、すごい影響を受けました。
あの、失礼ですけど、お父さんとお母さんは世代的にはおいくつぐらいの人なんですか。
あのですね、50代だから歌謡曲が好きです。
そうか、だから本当にね、ちーちゃんが生まれた頃ぐらいがちょうど90年代ぐらいになるのかな。ですよね。
あ、
その頃ヒットしたドリカムとかを、まあ、お父さんお母さんの影響で、お母さんの影響か、聞いて、
はい、
はあ、そうだったんですか。どうでした、そのこう、吉田美和さんのこうボーカル力というか、実際生で見て。
もうなんかもう美和さんは、はい、もう表現力が、なんでこんな、なんでこんなに悲しく歌えるんだろうとか、なんでこんなに気持ちが楽しくなるって、うん、語彙力ないですけど。
あ、いや、わかりますよ、わかりますよ。その歌だけでその表情が。
とにかく、
あ、そう、
歌も踊れるし、間違えちゃった。
歌も踊れる
踊れるし。
踊れるんですよ。
踊れるんだ。
そうなんです。
それはちょっと知らなかったです。
50歳、お母さんと同い年なんですけど、美馬さん。
そうか、でもパワフルですよね、今でも。
めっちゃ歌いながら踊るんです。
そうなんですか。
本当にすごいんです。
まあ、僕生で見たことないから、そのねパフォーマンスがよくわからないですけど、すごいんだね、パワーが。
はい。
なんか他に例えばこうライブとか行ったりはしてるんですか、アーティスト
さん。HY に行ってます。
HY って、ごめんなさい失礼ですけど、今活動されてるのかな。
あ、してますよ。
あ、してるんだ、ごめんなさい。あ、そうなんですか。これ HY は誰きっかけというか、どうやって知り合ったんですか。どうやって知ったんですか。
HY はあの366日っていう曲が、あ、
なんか知ってます、僕も。
あったよね、はい、そうなんですよ。それに、うん、がすっごい好きで、
はい、
ですごい好きで、アルバムを誰かが借りてきて、
うん、誰かが
家に広まって
家族の誰かがってこと
広まって、はい、でじゃあファンクラブ入ろうっつって入りました。
ファンクラブ入って、で、まあ、ライブも見に行ったと。
あ、行きました、この前。初めてだけど。
あ、この前行ったばかり。いやいや、でもいいじゃないの。
何回
で、どうだったですか HY。
やばいです。
やばい。
美和さんとはまた違ったやばさがあって、あの人は、
はいはい、
もうなんだろう、声量
がすごい、
パワーがすごすぎるから。
ああ、ちょっとごめんなさい、名前知らないですけど、女性の方ですよね。
そうです、中曽根泉さん。
あ、中曽根さんで、あの男性の方も歌ってるんだよね。
歌ってます。
ああ、その中曽根さんの声量がやばいと。
やばいです。
へえ、そっか。なんか自分のね中でこう歌をレッスンを今してると思うんですけど、なんかこう影響を受ける部分とかありますか。
あります。
おお、そのどんなところに。
どんなところに、
うん、
どんなところ。表現力かな。
あ、表現力、
やっぱり
圧倒的なね、真似したくなるような感じで。
本当に。
ああ、そうなんですね。そもそも歌うことが、まあ、好きでということで、まあ、今スクールにね通われてるんですよね、西田先生のとこの。
はい。
このスクールに入るきっかけっていうのは何だったんですか。
きっかけ、何だったっけ。きっかけは、うん、歌が、高校生に入ったら絶対歌をやるって決めてて、決めてたんですけど、はい、高校の、その吹奏楽部に入っちゃって、
あ、歌を歌いたかったけど吹奏楽に入った。
そうなんですよ。私、中学校は吹奏楽部で、
あ、なるほど。
楽しくて、はい、高校も吹奏楽部に入ったんですけど、
へぇ。
そうなんです。
ただでもね、吹奏楽じゃ歌は歌わないですよね。
歌は歌わないです。
まあ、吹奏楽もまあ楽しいけれども、歌を歌いたいっていうを夢は捨てられなかったというか。
から、いろいろ探して、体験行ってみて、はいはい、で、ここが一番いいなと思って入りました。
おー、つまりこう、決め手は何だったんですか？ここのがいいなって思った決め手っていうのは。
決め手、覚えてないな、
うん、まあ、なんとなく入ったな、みたいな感じ。
そうですね。
そうなんですか。
ちなみになんですけど、
はい、
いちゃんもですね、あの、こいちゃんと同じパターンなんですよ。
はい、沢田こい太郎くんですよ、こいちゃん。こいちゃん、というとどんなところが。
あの、途中で変わった感じです。
あ、なんか言ってましたね、こいちゃんも。
俺が入った時にもういたんですよね。
あ、そうなんですね。で、まあ、変わってて、それで、まあ、なんだ、今は西田先生についてる感じなんですか。
そういう感じです、
あの西田先生の指導とかどうですか、ちいちゃん。
ここで言うんですか。
いや、ここで言いましょうよ。いつ言うんですか。
いいと思います。
いいそうですよ、西田先生。
いや、ちょっとこれまでと違って、あの、ちょっと俺が恥ずかしいやつ。
いや、いいって、例えばその具体的にいろんな指導方法があると思うんですよ。こうしたらどう、あしたらどうっていう、それでなんかこう、あの、しっくりきたなとか、この教え方はなんか身になったなとか、そういうのあったりしますか。
なんか便宜上ビブラートって言うんですけど、
うん、ごめんなさい、ちょっと初めて聞いた言葉ですけど。
ですよね、私も初めて聞きました。
もう一回言ってください。
便宜上ビブラートっていうのが。
便宜上ビブラート、
そうなんです。それを、私、西田先生から教わって、毎日ではないけど、
うん、
まあ、家でとかでもやるように なったら、便宜上ビブラートだから、ビブラートをやりながら、どんどん、あの、音域を上げていくみたいな、なんかそういうやつなんですけど。
これって何ですか、なんかそういうレッスンの方法があるの、それとも西田先生オリジナルで考えた感じですか、これ。
これ、あの、あれ、あの、俺たちが、あの、高校生の時にやってたやつ、あの、喉温める時に。
ああ、それはまあ、
ちょいボーカル用にこう 分かりやすくして、
ブラッシュアップして、
うん、優しく下からこう上げていく感じで。
ああ、なるほど。もうじゃあ、僕も多少ちょっと通った道にみたいなところあるのかな、それ
、そうですね。
あ、そうなんですか。で、それをまあ日々練習していると、ちいちゃんは。
やってみると、ビブラートもできるようになったし、音域、声域、音域も、なんだ、広がった。広がった気がしました。
あ、でも実際広がったわけですね、西田先生が手応えとしても、
はい、伸び方が結構尋常じゃなかった感じですね、ちいちゃんには。
伸び方、
生徒の中で一番その短期間でこう音域がバーンって広がったことで。
へえ、あ、そうなんだ。それはもうそのちいちゃん自身は手応えはあったわけ、あ、伸びてるな私みたいなところっていうの。
あ、でもなんか感じました。
あ、そうなんだ。それもじゃあもうこの便宜上ビブラートのやっぱ効果と言ってもいい感じ。
そうですね。しちゃうと思います。
ああ、そうなんですか。あの、なんか今は、ボーカルと作詞作曲とかしてるんですか？
本当にちょっとだけです。
あ、いいじゃないですか。ゼロじゃなくて1ってことですよね。
そうですね。
おお、それは、もう、スクール入る前から、入ってから始めた。
入ってからです。
あ、入ってから始めた。おお、それは何かきっかけが、作りたいと思うきっかけがあったんですか？
いや、西田先生に作った方がいいよって言われて。
あ、そうなんだ。それまではじゃあもっぱらも
強制みたいな感じです。ちょっとイメージ悪くなった。
いやいや、決して決して、いや、指導の中の一環だからいいと思いますよ。
おお。ちいちゃんはもう絶対やった方がいいと思って、自分で作った曲を、うん、あの聞かせるのは絶対いいと思ったんで。
どうしました？
まさに今日ちょっとあれ、
いやいや、
でもいい感じ。すごいね。
でも
2曲くらいありますよ。
あ、もうすでに2曲作っている、
うんうん、
おー、そうなん。それは何を使うのか、ギターかなんか使うんですか？
ギターです。
お、ギター自体はやっていたんですか？
ギターも、はい、ここに入ってから買って始めました、
うん、お、買ったんだ、すごい。おー、でもギターに関してはまあね、以前うちの番組でも西田先生いろいろレクチャーもしてもらいましたし、教え方も僕はすごくなんかすんなり僕もなんか入ってきたような感じで、はい、どうでした？ギターじゃあ初心者でってことですよね。
はい。
どうですか、その西田先生の教えるのは。
ああ、分かりやすいです
ね。僕も思いますよ。
でもちいちゃんの場合はちょっともう弾ける感じだった。あ、対して、はい、どっちかっていうと演出的な部分でしかこんな教えてない。
あ、もう少し弾ける感じだったですか、基礎的な
ところ。前の先生の時に買って、はい。
あ、なるほど。じゃあある程度本当も基礎ができた状態で西田先生がちょっとこう演出を加えたって感じなんですね。
まあそう、そうですね、そんな感じだと思
う。え、でそのそこからじゃあ曲を作るの改めにってことで、
そんな感じです。
始めたんですね。おお、どうですか、曲を作る、なんかメロディーをこう作るっていうのはどういう風な感じでやっていくんですか。僕作ったことないから分かんないんだけども。
どういう風に。
うん。
でもなんか書きたいって思った時しか書けないし、なんかやりたいって思った時にしか私できなくて、
はいはい、
だからすごいやりたい時はすごい、あの、出てくる、そんないいものじゃないけど、
降ってくる、降りてくる、
そんなことじゃないんですけど。
なんでいいじゃない、そんなことじゃないですか。
違います。でもなんか、うん、できる時はできるんですけど、やりたくない時はやらないので、うん、特殊です。
はいはいはい、あの、それは何ですか、こう曲と歌詞とこう同時に出てくるの、別々にするんですか？
なんか適当にコード弾いてて、
はい、
そっからなんかまた適当に進めてって、うん、あ、いいなって思ったら、うん、歌詞も適当にそこに入れてってみたいな。
おー、でそれをまあ徐々に構築して曲に仕上げるみたいな感じで、
はい、
おー、で、まあ、2曲できてるんですね。
でも2曲、そうですね。
いや、いいじゃないですか。それもなんか例えば披露とかできるんですか？
いや、それは嫌です。
あ、それ
あ、よく言うんです、嫌ですって言う。
まだ今制作途中で、
はい、
完全体になった時にっていう感じですか？
はい、そしたらもうバンバンやります。
そうか。でもあの、その曲作りっていうか初めてどれぐらいなんですか、キャリアとしては。
え、結構経ってますよ。経ってるのに2曲しかやってない。
あ、いやいやいや、でも僕もその
本当よ、もう、
いや
本当よ。
あ、本当よっていう、そんな感じなんですか。いや、僕は曲作ったことないから、やっぱり一曲作るのも相当時間かかると思いますし、大変だろうと思うんだけど。うん。まあでも降ってくる時があるだろうから、また。
また。
ね、
期待します
期待しますそうですか。あのちょっと話はちょっと変わりますけど、こいちゃんとか以前なんかあのステージがなんかあるとか言ってたじゃないですか、スクールで。
あ、ちいちゃんももちろんあの立ってますよ、スクールの。
スクール立ってるんですね。
おお。で、ちいちゃんのその一番俺が評価してるところ、まあ歌声はもちろんなんですけど、はい、あのオーディエンスを味方につける能力っていうのはもうずば抜けてるんです
。ほうほうほう。表現力が。
ない人たちも、うん、もう一瞬で好きになっちゃう。うん、オーディエンスに嫌われない才能っていうんですか、
ね、それでも大事ですよね。
大事ですし、なかなか持てない才能なんで、もっとやれよって思うんですけど
やれよ、あんまやれよ
いくらでもチャンスあるね。
お、何回ほどステージ立ったんですか。
まだ2回しか立ったことないですね。
お、でどうですか、ちいちゃん自身のこの手応えというか、2回立った時の
手応え、
うん、
でも歌ってる時とかに拍手してくれたりとか、うん、まあそれもそうだし、終わった後に拍手が起こってくれる、うん、してくれることがめっちゃ嬉しかったです。
いやだからそれは本当もうオーディエンスを味方にしてるからこその拍手なんじゃないのかなと。
優しい
いや本当なんでしょうね、もう優しいというか
実力
いや本当ですよ。なんかこう、なんていうのかな、こう自分の中ではまあそのこう一生懸命歌ってる感じで、そのなんかお客様を巻き込んでるっていう感じは別にしてないんですか、自分の中で。
巻き込みたいって思ってるんですけど、
お
伝えたい、うん、何なんでしょうね。
いやでも石田先生から見るともう十分伝わってるっていう感じってことでしょうか、ね、
いやもちろん伝わってますし、まあ、なんかその変に演出をつけてない感じがやっぱすげえ良くて、なんか無理やり演出つけて、うん、あのオーディエンス煽っても、うん、やっぱ分かるんですよね、見てる人たち。
ああなるほど。
だからそれが全くないんで、
もうついちいちゃんの声、歌声とか表現を見てるとなんとなくちょっとこう乗ってしまうみたいな、乗られちゃうみたいな、そんな感じなんですかね。
そうですね。なんならあの登場して自己紹介した時点でもうちょっとみんな好きになってるんです
か。いやあのね、本当にこのなんていうんですかね、あのちょっと愛嬌というか、なんかちょっとね巻き込んじゃう力があると思うよ、まあ
うん、愛嬌大切、
うん、でその歌とギャップというかさ、その圧倒的な歌唱力と、そのこう地声のまあ可愛らしい感じというかね、
あのキュートさ、
そうキュートさですよ。
そんなに褒めないでください。
いやいやいや、これ本当ですよ。
いいです、大丈夫ですよ。もう
え何が
意外とネガティブな
意外とネガティブなんで、
しやすい。
いや今後たあの直近で立つ予定はあるんですか、ステージに。
でも私あの千葉の柏駅っていう柏駅があるんですけど、うん、はい、そこで路上をやりたいと思ってて。
ほう、路上。
でもあのマイクが使えないので、どこまで伝わるとか、うん、やったこともないし分かんないんですけど、とりあえずやってみようかなっていうスタンスでいます。
すごいですね。あ、路上でやるんだ。それはなんかこうやりたいと思うなんかものがあったんですか、うん、昔からやりたかったとか。
昔からなかったっけ。
なんかきっかけがあったんですか、うん、路上やろうって思うっていう。
きっかけ、あー、なんだろう、きっかけ、なんですかね、なんだと思いますか。
きっかけ、この千葉で柏駅で歌おうって思う、なんか思う原動力というかさ、
なんかでも今しかできないことやろうと思って、
あ、
それに至りました。
そうか、ギター一本で地声で勝負みたいなところで。
はい、
これでもお客さん俺集まると思うな。
本当ですか。
で、
嬉しい。
マイクなんていらないし、ちょっとうるさいなんて言われません
言われます。
本当。ちょっと僕ね、あんまり長崎はもう今は、昔はちょっと観光通りっていうのがあるんですけど、そことかでちょっとストリートでやってる人とかもちょこちょこ見たけど、今はあんまり見ないような気がして、そちらの方はやっぱ多いんですか、弾き語りしてる人は。
いますね、いっぱい。
へぇ、その柏駅っていうのは、を選んだのは何か理由が。
なんか、東京でやるのもありなのかなって思ったんですけど、うん、東京の人って怖いから、
あ、そうなの。そうなの。
あの人はちょっと壁がありすぎるから、
ああ
だから一回ちょっとあの田舎じゃないけど千葉の都会
とか、あ、
柏
ちいちゃん自身は東京出身じゃない、ちいちゃん自身は東京出身じゃないんですか。
そうなんです、私千葉なんです。
あ、なるほど。じゃあもう地元というか、
はい、
でちょっと
一回そこでいいかなって。
でまあ柏でやろうと。
はい。
おお、でもなんかそれ大きな決断ですね。何か。
そうなんです、大きいですよね。私にとっても大きかったです。
ああ、でもまあこれからやる。
そうですね、やろうと思ってます。
そうか、曲をじゃあ用意していくということですね。
そうですね、はい。
なんか歌います。
もういいです。
じゃあ あの、じゃあ、あの、じゃあ。
断るわ、アーティスト
いや、いや、いいんですよ、いいんですよ。いや、例えば、まあ、今日は歌わないにしても、こんな人を歌う予定だとかなんかあるんですか？
こんな人？今、はい、練習してるのは、うん、スピッツとか、ユイとか、なんかいろいろ、結構自分の好きな曲ばっかりやっちゃってます。
あ、いや、もちろんね、好きな曲から始まります。でも、スピッツなんかも結構世代的には、お父さん、お母さん世代じゃない
ですか？そうなんですよ、ね。スピッツはお父さんなんです。
お父さん。これもやっぱりじゃあ完全に影響を受けて。
そうですね。
ああ、そうよね。だって今かろうじてね、朝ドラの歌とか歌ってるみたいですけど、うん、そっか。でもなんかスピッツの優しい声がオリジナルなのを、そのこうちーちゃんが歌うとどうなるのかも、またなんか化学変化があって楽しみですね。聞きたいね、それ。
ありがとうございます。いつか
化学反応
違います？
いや、はい、すごい、そうですね。
ごめんなさいね。
ないですよね、もう。
うん、で、ゆいとかも歌うってことですね。
そうです。
でもなんか楽しみですね。これはでも絶対足止めるって、みんな。
止めてくれますかね、みんな。冷たいから。
あー、都会の人は冷たい。
冷たい。千葉の都会も冷たいかもしれないです。
あの、なんかこう、弾き語りを逆に見たこととかあるんですか？路上のライブ。
あります。
あ、そうなんですか。
柏であるんですけど。
あ、しかも柏駅で。
そうなんです。
ああ、その足を止めたなんかこう理由っていうのはあるんですか。
どんな感じなんだろうなっていう。
あ、自分が
路上に立った時とかのことを考えて一回見ようと思って。
そうなんだ。
それはそうですよ。自分よりいいその弾き語りの人だったらなかなかいないです
よ。本当にやめてください。
そういう。そうなの。もう頂点頂点。
本当に嫌だ。
やる時からいきなり頂点ですよ。
いいです。そういうのいらないんです。
結構あなた芯が強いのね。ズバズバ言っちゃう感じが。
ありがとうございます。
でもそれぐらい芯が強い方がね、いいと思いますよ。
強くないのに。
そうなんですか。
はい、強くないです全然。
言い方が強いんですけどね。そうか。だなんかこう、ちーちゃん自身はそのどんな風な人だねとかなんか言われたりします？なんか、だから今みたいに僕は芯が強いねと思いますけど、こう友達とかからこんな人だよねとか言われたりするんですか？
声がでかいねって言われます。
大きいです。確かに声がでかいのはもうボーカルとしては最高のね。なんかこうその発声練習とかもそこやる前から声が大きかったりしたんですか？もともと
でかいんです私声。
へえ、それは何やろ、その親の影響とかはあるんですか？
多分そうです。
そっか、吹奏楽をやってたんで肺活量とかも結構。
あ、確かに。
ってか何をやってたんですか？吹奏楽は。
サックスやってました。
あ、じゃあもう肺活量じゃないですか、がっつり。
確かに
そういうとこもちょっと関係してるのかな
かなと思いますね。今思いました。私も。
あ、そのもう サックスとかも今全然やってないですか？
今やってないんですけど、うん、あの高校でサックスを買って、うん、大学でなんか私は保育をやってるんですけど、勉強してるんですけど、
あ、はいはい、
それで子供たちの前で、うん、なんか吹奏楽、なんちゃって吹奏楽みたいな、なんかこうよくわかんないんですけど、吹奏楽やってた人が集まってやるみたいなのをやるらしくて、それに参加しようかなって思ってます。
あ、でもなんか今までやってたねもの武器として使うのは面白いですよね。
でも全然吹けなくて。
いや、吹けなかったら歌えばいいじゃない。あなた、そのボーカル力があるんだったら。
ああ、確かに。
え、いや、いいですよ、武器があってたくさん。
ありがとうございます。
ねえ、いや、すごいと思います。本当に なんとなく分かりました、その声が大きい理由とかもね。
はい、私も分かりました。
なんかまとめに入ってもよろしいですか？
はい。
ちはるちゃんのここ夢とか教えてください。
夢、
はい、
夢
ありますか？もう夢を大きく語っちゃってください。
語りますか？
はい、
私はなんか誰かのなんか私がドリカムを好きで、うん、嫌な時にドリカム聴き、うん、でドリカムの歌で励まされたように私も、うん、なんか何かの、うん、その人のもうなんか片隅ぐらいでもいいから何かの支えっていうか気持ちのなんか語彙力ないですけどになりたいです。
素晴らしい、素晴らしいです。柏駅からスタートしてですね、そしてこのスクールのねステージもあるでしょうし、
はい、
あのもう本当になんかますます知名度が上がっていくのを僕期待してますよ。
はい、頑張ります。 ます。
いや、頑張ってください、本当に。ということで、じゃあ、
知りますけど。
はい、何ですか？
いや、まあ、いつか、その、うん、ね、長崎ライブ的な。
いや、いいな、
ね、ね、いい。呼んでもらった。
行きたい、長崎！ちゃんぽん食べたい。
長崎行ったことあるの？
ないです。
あ、いいとこですよ、長崎は。
ですよね。
うん、いいとこですよ。お魚が美味しいよ。
いいです、とっても
ぜひね、ライブとか来てほしいですね、長崎とか、いいな。
観光課の方に話してほしい
長崎県観光課の方にね、
ね、ちょっとお願いします。
よろしくお願いします。
誘致をね、ちーちゃんを誘致ということで
やっぱほら、 ラジオ番組ずっとやってるから、その関係でちょっとうまいことやってください。
お願いします。
本当もうコネクションゼロのね、この翼がお送りしてるんですけども、頑張ります僕も。頑張れるのかどうか分かんないけど、
お願いします。
スタジオに呼ぶことはできますんで、そこでね、生歌を披露するのはできるじゃないですか。
うんうんうん、
ね、ね、いいですよ、本当に。
いいですよ、
ぜひぜひ。
はい、お願いします。
いやー本当に今日、本当に貴重な時間、本当ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
あの、せっかくなんで、なんかリクエスト曲とか何かありません？なんか
リクエスト曲、
はい、何かこうね、ドリカムとかの話も出ましたし、その他の曲でもいいんですけど、何かこうじいちゃんがの曲、一曲セレクトするとして何かないです？
じゃあドリカムの、
はい、
何かな、いっぱい聴いてほしい。
うん、その中で一曲っていうのね、もうリスナーの皆さんに聴いてほしいっていう、一曲セレクトしてくださいよ。
あの、すごい悲しい曲なんですけど、はい、めっちゃ好きで、
はい、
ドリカムの、はい、愛してる愛してたっていう曲があるんですけど、
愛してる愛してた、
そうです。
いろんな曲がある中でこれを選んだ理由を教えてください。
本当に悲しい曲なんです。
ほうほうほう。
あの、もうこの歌詞じゃない、この題名通り、
うん、
題名通りなんですけど、
うん、
題名聞いてほしい。
聞いて
変わるんです、この愛してるっていうその文字がどんどん変わ、うん、最後変わるんです、歌詞の中で。
おお、
いいね。
そう、なんか過去形じゃない、
じゃないんだ。
だって好きなんだもん。
感情がもうボロボロ出てるね、今。
好きなのに別れちゃったの。
いろいろその世界観があるんだ。
そうです、聞いてほしい。
ちょっと待って、それでいくと、
うん、
愛してる愛してるですよね。
そうそうそう、愛してただからね。
聞いてください、もうとにかく聞いてください。
とにかく聞けと、いいから聞けと。
そうです、聞いたら分かる意味が。
いやじゃ黙っとけって感じですか、すいません、ごめんなさいね。あ、そうですか。
いいタレント見つけたでしょ。
いや、もうあのね、キャラクターもいいね。あなたいいよ、
あなたいいって。
いや、あなたに言ってるんですよ。いいってって誰に言ってんの。面白い方。いや、もうそういう意味でもキャラクターも伸びしろがありそうだな。
嬉しい。
はい、ということで、じゃあね、曲をじゃあ最後おかけしますんでね、
はい、お願いします。
はい、じゃあ今日のゲスト、白石千春ちゃんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。